おはようございます。私がいつも言うんですけれども、東京生まれ横浜育ちで、15歳の時かな、14、15、15歳の時に、だから1971年、2年、そのあたり、私がもうかなり不良方面に向かっていまして、金髪で髪の毛がここまで伸びてしまって、そしてインディアンのヘッドバンドをこうして、ブーツで革のジャケットとかそんな感じで暴れ回ってたんですけれども、今でもすごい印象的なものは、よく、家っていうのはただ寝るための場所で、飯を食うための場所で、できるだけ外だけで、外で友達と遊ぼうっていうような気持ちやったんですけれども、よく、夜帰っていくと、お父さんがそのバイブルスタディとかやってたんですね。そしてそれがもう本当に、生まれる前からもうやってたもんで、よくやるなと思ってたのは、そのバイブルスタディをやってて、結局3人4人ぐらいしか来ないんですよ。ですから私がいつまでやるやろうかってね、なんかもうバイブルスタ何時間もね、つまんないようなね、話をして、いつまでやるやろうかと思って、よく私がもうこんな髪型、長い髪の毛で通ったりして、あ、またやってるわ、で、いつまでやるんやろうかって、なんかそのような態度で私いつもその通ってたんだけれども、ある時なんか忘れ物取りに行ったのか何か、とにかく自分の部屋行こうと思って、そしてリビング通らないといけない、もう金曜日の夜やったんですけれども、通ろうとしたらショック受けたのは、そのバイブルスタディの4人がね、50人ぐらいになってる。で、もうびっくりしちゃって、そして、多分有名な伝道者がアメリカから来たんかなって、なんか牧師がアメリカからだからって、それを見たことあって、ですからもう周り見てたらね、なんか特別に偉い人誰もいないのよ、普通。そして、何これと思ってて、それだけではなくてね、雰囲気が違うの。なんか雰囲気がね、神様遠いところにいるんじゃなくてね、降りてきたっていう感じ。やばいと思って。なんか、自分の心がない、呼んでるような、自分のいけないこととか全部見えてるような空気になってしまって、そしてもうなんか、このままじっとしてたら、もう泣き出して、もう救われる危険がある。もう早く行かないとっていうような、ここにおったらなんかもう自分がもうひざまずいて、もう泣いて告白してしまいそうな、下手したら救われるかもしれないから早く行こうって、なんかそのようなものがあったんですね。ですから今日のテーマは、天の扉を開くような祈りはどういうものなのかって、それを本当に、天の扉が開いて、本当に神様が降りてきて、神様の臨在が、もう本当に私たちと一緒にいてくださってるって、そこまで、神様来てもらうっていうような、それを体験したかったら何が必要なのかっていう、ね。そして人間っていうのはもともと神様と共に生きるために作られたんです、アダムとイーブの時代。そして、それが結局なかなか取れてないから、いろんなものに依存してしまう。食べ物に依存する。酒に依存する。なぜ言うと、自分の心が空っぽやから、本当は神様の愛のあったかさの中に生きるために人間が作られたのに、それができなかったら別なものに手いってしまうんですね。ですから、本当に神様が祈りによって降りてきたっていうような御言葉を、から勉強したいと思います。人の働きの1章の2節から14、 このような環境でその奇跡が起きて神様が降りてきたんですね。読んでくれますか。
使徒の働き1章2節から14節。お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれる時弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。
そして、次にね、大体120人の人が2階の部屋に集まってて、まあ、祈ってたんですけれども、その後の結果は、人の働きの2章の1節、2節、3節が読んでくれますか。人の働きの2章の1節、2節、3節が読んでくれます。
50節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。
ありがとう。なんか別の人を説教してるんだけど消せない。うん、ね、まあ、別の方説教してますんで、ちょっと大きな声で、今日はちょっと大きな声でもう一個の方が、まあ、聞こえないようにやっていくと思います。ここから出てるんですね。はい、じゃあちょっと、いや、いろんなことあるな、もう。ほんまにもうなんかライバルが入ってきてな。面白いな。OK。ここでは、神様本当にね、天の扉が開けて、そして神様の臨在が降りてきて、それを体験してみたい人いますでしょうか。私、体験したい。もう、よくね、もう疲れたと思って、 もう神様の力がいるわって思うことは結構あるので、ですからここから大事なものは学べるんじゃないかなと思うんですね。この時に、まず大体120人ぐらいの人たちが2階の部屋に集まってたんだけれども、多分その120人の気持ちっていうのはどういうもんだったというとね、心のムチ打ちみたいなもんだったんじゃないかなって思ってて、なぜ言うと、もうイエス様救い主と思って、それついていこうと思ったら急になんかいきなり殺されてしまって、そしてもう、違うんやと思って、もうあかんやと思って自分が逮捕されて、自分も、十字架に殺されたらどうしようと思ったら、また今度蘇って、もうなんかもう多分、もう霊的なムチ打ちみたいなもんになってて、そして、その中でいろんな気持ちを整理してたんじゃないかなと思うんですね。一つの気持ちは、イエス様ついていった頃は、頑張るぞって、もうイエス様の弟子として、私将来立派な人になっていくと思ってたんだけども、結局裏切りになっちゃったんだよね、みんな。だからもうこうする、ああする、こうするって言ったらね、もうほんまにもう何もできないなっていうような感じで、恥ずかしいなと思ってて、前は偉そうにいろんなことを言ったのに、結局私がみんなと同じように逃げちゃった。もうプライドがこってんぱんにやられたと思う。みんながもう砕かれた。もう本当に自分の中にいいものがあんまりないなって。で、神様が降りてきたら、そのような環境が大事なんだよね。自分はあかんわっていう、できんかった。失敗しちゃった。良くないものに依存してしまってる。苦しい。自分には自慢できるもん何にもないわって、そのような人間がそのように砕かれると神様降りてくるっていう可能性が入ってくるんですね。私は結構できるのよって、すごいぞとか、私がこれからすごいことやるよって、そういう空気やったらなかなか来ないんですね。けれども本当に自分はもうほんまにしょうもない人やなと、一回ぐらいは思ったことあります方が、ああ、じゃあ、そのリバイブの空気が、の始まりが、皆様合格やな。そのような、もんだったんでね、もう一つこれもあったんじゃないかなと思うんですね。この120人、イエス様が、この地球を歩いてた頃はね、一緒に歩いてたんですね。イエス様が奇跡を起こした時に、いや、私が、このすごい人の弟子なのよっていう、なんか、偉いようなものがあって、それだけではなくて、困った時、どうしたらいいんやろうかとか、もうすごい便利。困った時にイエス様そこにいるわけやから、ちょっとって、なんでこうなのとか。それでイエス様が正確に答えてくれたんですね。楽やったねって。ね。イエス様がすぐそこだったら、結構楽よな、ある意味。だって、悩んだらし、もうすぐ行けば。ですから、みんなそれに慣れてしまってんだよな。もう、なんか困ったらそこにいる、ただついていけばそれでいいんだって自分の目で見える。ですから困ったらもう迷うことない、どうしようどうしようじゃなくてそこ行けば答えてもらうって、みんなそれに慣れてしまってたんだよね。それだけではなくて絶対これもあったんだけど、イエス様と一緒にね、座ったり話を聞いてるときにね、その臨在、その愛のあったかさ、その精霊の力が流れてくるからね、あったかい気持ちいい、このイエス様と一緒にいるって、なんかあったかい安心、嵐来ても大丈夫、食べ物なくても大丈夫、もうこの人がここにいるからっていうほっとするような安心があったんだけどね、それが取られてるんですね。今は天に行っちゃったの。って言っちゃったって。で、多分これどうなんの、あれがどうなんのって、今度はね、いないわけやからね、 もう聞けない、もう聞くこともできないんだよ。だからちょっとね、もうまた降りてきてほしいなって、いつ帰ってくるんやろうって、もうまたあの安心欲しいわって、また本当になんかイエス様ほんまに目で見えるような形でいたら、なんかそばにいたいって思う方いますでしょうか。もうね、もう心配ないね、それやったらもうすぐ聞けるしって、みんなそんな気持ちになってたんですね。もう早く来てほしいって、戻ってきてほしいって約束してくれてた、もうまた戻ってくるって約束してくれたし、それでなんか聖霊が送るって言ったけれども、それがどういうもんかちょっとわからないけれども、もうなんか不安定、あの安心が欲しいっていう、そのような空気が あったんじゃないかなと思うんですね。これもあったんじゃないかなと思うんですけれども、マタイの28章でイエス様が言ったのは、全世界に行きなさいって、福音を伝えなさいって。けれどもどうやって思うことありますか。もうあそこ神社がある、寺がある、なんかね、もうイエス様どうやってイエス様の話ができる、みんなに人に届くんやろうかと思ったことありますでしょうか。これなんかね、どこ行ってもなんか神社お寺なんかいろんな宗教があって、なんかどうやってってなんかそういうような気持ちももうあったんじゃないかなと思うんですね。こういう気持ちもあったと思うんですけれども、2階のとこで、ね、みんなで集まって祈ったりしてたんだけれども、ちょっと不安もあったと思う。なぜ言うと、イエス様を殺した人たちがまだ動き回ってる。だから次私たちが逮捕されたらどうしよう。もういきなりドンドンドンドンって、そして入ってきて、逮捕されて、私たちも同じようになるんちゃうかって、そういういきなり全てが変わって、私たちが牢屋に入れられて、また同じように十字架につけられたらどうしようって、ちょっと怖いっていうか、逮捕されて、ね、死刑になったらどうしようって、その恐れもあったんじゃ、それも戦ってたんじゃないかなと思うんですね。そしてですからもう時間がない、どうしようどうしようどうしよう、時間がないって、そういうような気持ちもあったんじゃないかなって。でまた前向きな気持ちもあったと思う。もう戻ってくるって言った、聖霊も降りてくるって言った、なんか起きるぞって。なんか起きるぞって。そのような気持ちも、あったんじゃないかなと思う。なんか起きるぞって。神様なんかしてくれるぞって。そういうようなワクワクした気持ちもあったんじゃないかなと思うんですね。そして、みんなそのような心で集まってて、そして祈ってたんですね。そして奇跡が起きて、本格的に聖霊が起きて、今までできなかったことできた、救われただけではなくて、心が癒されたり、いろんな依存から解放されたり、そのようなものになった、なってしまったんですね。ですから私もこれを経験したいね。1972年横浜でちょっと味わった、また味わいたい。本当に神様が、誰来ても入ってきたら、おおって、すごい、神様いるって、で本当にここにいるんだって。本当に働いてるんだって、そのような、そしてその力で、変えられ、人間が変えられていくって、全日本それみたいなと思います。そしてそのレシピをちょっとみんなと話したいと思うんですけども、さっきも言ったんですけども、第一のポイントはこういう神様が、天の扉が開いて降りてくるっていうのは、私たちが正直になって 自分の失敗を告白することなんだよね。神様って、私が結局正直に言うと嘘つきなのよって、ね、何でも私の会話の中で何言っても大げさにしてるんだなとか、そしてそれを神様の前に告白できる、友達にも言える、自分のプライド捨てて私は嘘つきなんだって。でまた別の人は、正直に言うとね、私いつも言うんだけれども酒ね1週間1杯だけ飲んでるよってみんなに言うんだけど、本当のこと言うとね、ぶっ倒れるまで毎日飲んでんのよって、バーンって神様の前に正直になるって。また別の方は、いや本当のこと言うとね、もうエッチな雑誌ばっかり見てもう病気みたいになってしまってんのよって、ちゃんと告白する、自分は壊れてるっていう、それを神様の前に告白する、その集まりに、120人の集まりにそれがあったと思うんだよね。今まではいろいろ格好つけてたんだけど、本当のこと言うともうできてないっていう。でそれだけではなくて、本当のこと言うと、私たちが今までね、神様とかイエス様よりも競争してたって、誰が一番偉いんか競争したり、そして調べによりますと、こういうリバイブル起きるときに教会の中で何が起きるかっていうと、仲直りなんですね。あの人と4年前から関係が悪かったってけれども謝ったって、本当のこと言うと私はあの人は嫌いなんだって、その理由はこうでこうでって、それをちゃんと神様の前に告白して、そして仲直りとかそういうこと起きると神様動かすんですね。本当のこと言うと神様は難しい人じゃないんです、ややこしい人じゃないんです。よくね、宗教の教えに思ってしまうのは、神様っていうのは遠いとこにいてなかなか協力してくれない、もっと断食しないと、もっと祈らないとっていうようなものがキリスト教の中にもあるし、そして別の宗教にも入ってるんですけれども、本当のこと言うとね、神様はね、待ってる。そして祈りっていうのは、いっぱい祈れば神様の気持ちが変わるんじゃなくて、神様の気持ちはもうすぐ私たちを助けたい、私たちを解放したいけれども、その原則がある。人間が自分が物足りないって神様の前に来ないと、頭を下げて来ないと助けられない状態なんですね。ですから祈りっていうのは、もっと祈らないとあかんっていうのは、祈りの役は私たちの心を変えるためなの。神様変える、変わってないよ。何万年、何百年前から変わってない。もう助けたいと思ってるの。待ってるのは私たちの心が変わるの。ですから祈りっていうのは、なんで時間かかってるっていうと、どうして祈っても祈っても神様なかなか助けてくれないって、理由は私たちの固い心なの。だから祈りは自分の祈りながらね、最初は天の父様、主イエスキリストの皆によって祈ります、どうぞ私を満たして、けれどもだんだんね、神様って私はあかんわって、だんあおお来た来た来たって、この調子だったら本格的に神様が助けに来てくれるっていうようなもんなんですね。ですから本当に天の扉が開いて、神様の聖霊が降りてきて、私たちと共に住んでくださって、私たちを変えてほしいんだったら、まず祈りっていうのは私たちの固い心のためなんですね。偉そうなものを捨てて、自分ができていないって、 正直に神様の前、それだけではなくて、神様信じていると思いながらこの人憎んでる、あの人悪口を言ってるって、それをもう告白して、そしてその人たちと関係を、立て直すって、それが始まりなんですね。そしてこの人たちがそうしてたんだよね。もうちょっと今日読んでないんですけれども、11章の14の後なんですけれども、みんな一つになって祈ってんだけど、その祈った時に裏切りユダのことを思い出しちゃって、その人をもう自殺してしまったんだけれども、それはみんなもいろいろ良くないようなもんがあったんだなとか、あの人といろいろ良くないような関係を持ってたんだなとか、弟子の中で争いがあったんだなって、それがなんか気づいたから、ですからその癒しのために、じゃあユダの代わりの人を選びましょうって、もう一度12人弟子として動きましょうっていうような、そういう人間関係の、過去のことがもう終わった、私たちが許されてる、前向きにもう一度、進んでいこうって、そういうようなものがあったんですね。そして2番目、もうさっきも言ったんだけれども、最初は正直に悔い改めっていうんですか、正直になること、ですから今日の朝の礼拝もこの後にね、話してる時に、いや実は正直に言うとはね、私こういうダメなとこあるのよとか、それだけではなくて本当のこと言うと誰々さんは許してないんですよって告白したら、もうやばい状態、聖霊来るかもしれない、来るかもしれない、強く、もちろん今でも聖霊働いてるけど、もう本格的に、2015年がとんでもないような神様の働きが始まる可能性が今日ある、2番目は、そしてそれは心はね、神様とあったかい親しい関係が欲しいっていう心なの。神様、本当の神様っていうのは押し付けるような人じゃないんです。誘われたら来る。あなたを欲しいんですって。あなたを欲しいんですって。親しい、あなたの愛のあったかさを探検したいんです。あなたの臨在から安心が欲しいんですって。そのような深い心の中の、寂しい気持ち。神様と共に生きたいって。神様の臨在が欲しいって、それが2番なんだよね。神様の臨在が欲しいって、親しい関係が欲しいって、人間がそういう心が持ってしまうと、本格的に神様は降りてきて強く強く働いて、キャンセリングで治らなかった心の傷を一瞬で治す。もう薬で治らない、もう悩み相談いくらやっても治らないような依存が治っていくっていうようなことがあるんですね。これがすごく大事なポイントなんだよね。こういうクリスチャンもいる。いやいやいやいやいや、神様ちょっとあんまり近くに来たら、ちょっとやばい。もう、私やることあんのよ、いろいろって。邪魔してきたらちょっと困るから、ね、日曜日だけ、ね、1時間、神様いいよ、はい、はい、はい、じゃあ私やることがあるからって、そういう人もいれば、もうたっぷり欲しいって、もう自分の心の土台が、神様の安心、あったかさ、その愛、そのような人になりたいって。でもしそういう人が増えてしまうと、2章、人の働きの2章、もう一回起きる可能性がある、強く働く可能性がある。 うん、3番目で、これも先言ったんですけれども、この弟子たちがね、イエス様行ってしまったんだけれども、天に行っちゃったんだ、行く前にね、仕事があるって言われたの。もう全世界に行きなさい、私の福音を伝えなさいって、それを言って行ってしまったんですけれども、多分みんなすごい悩んでたのは、どうやって、で、そしてそれ言われた時にね、キリスト教っていうものもなかったんですよ、まだ。ユダヤ教しかなかった。ですから、あっち行けば教会あるよ、こっち行けば教会ある。教会ないんですよ、何も。どうやってやるのって。ね、もう3、4年前、淡路、もう歩いた時、ずっと歩いてたら、そんな気持ちになったんですね。もうどこ、なんか教会一つもないんちゃうかとか、若者もいないし、なんか寂しいような、もうなんか神様遠いところに行ってるような気持ちだったんですね。それだけではなくて、教会も見当たらないし、教会見当たらないだけではなくて、この村の中に誰も住んでないみたい。それだけではなくて、神社がそこにあるんだけれども、ほこりだらけ、誰も掃除してないっていう、なんかね、神様遠いとこにいる、これがどうやって福音を伝えられるやろうかって思うこともあったんですけれども、今の時代、日本ではそれが大きいんじゃないかなと思うんですね。今の時代はコツコツやればいい結果かが出るっていう教会の設定は無理よ。もう奇跡がいる、今のタイミングね。あとね、あと100年頑張ればって、もう100年ないのよ、もう。この世界でもうね、どんどんどんどん土が汚れる、空気が汚れる、天気がおかしくなる。今はね、まあ、ね、30年かけて、ゆっくり教会を作っていて、もうゆっくりっていうのないんですよ、もう今は。もう奇跡がいる。もう神様降りてもらわないと。神様の臨在を降りてもらわないとって、そのような弟子たちがそういう気持ちになったんじゃないかなと思うんですね。あんまりにも仕事が大きくて、ですから自分が弱い、自分の力では何にもできないって思ったことありますか？ねえ、私も最近それすごい思うんだよな。24日も、クリスマスの前の日はね、普通の日で始まったんだけどね、もう頑張ろうと思ってて、これをやって次はこうでこうでこうでこうで、私プランを立てたんですね。そしてお昼、ちょっと歯をちょっとグラグラしてたから、もう僕疲れたから、もう触ってみたらね、これはもうすぐ取れるなと私は思ったんですね。これはもうええわと思って、ですから歯医者のとこ行って、すいません、もうこの歯も疲れた、何回も直してもらってるんですけれども、もう取ってくださいって言って、それでもう先生がこうやってね、じゃあ私取りましょうっていうことで、そしてちょっと取ろうとしたらね、ボキンって言おうとしてね、一番深い根がね折れたの。だから今度は歯医者ができるようなもんじゃなくて、大きな手術になって、もう お急ぎダッシュで神戸大学病院まで行って、そしてそこの先生もな、取ろうとしたらもう大変で、どんどんどんどん口を切って、なんかね、もう大変な、結局ね、もう3時間半かかった、全部取って。で、今度はもう、麻酔だらけで、自分の顔の半分がね、なんか車のタイヤみたいな感覚でね、自分の顔じゃないような感覚で、それでクリスマスパーティーに行ったんですよ。ほんまに弱い気持ち、もう本当に自分が弱いなって。 毎日何が起きるかわからないって、普通の日でスタートしたのに、こんなことになってしまってっていうような、ね、弱い、自分が弱いなと思ったことある方いますでしょうか？うわ、やば。リバイバルの起きる空気や、それを認めると。自分ができる、誰もいらない。神様もいらない。私の力でやって、それやったらね、もうまだまだまだまだ。けど自分本当に弱いなって、隣の人に私本当に弱いなって隣の人に言ってみてください。私本当に聖霊が降りてくるんだったらそういう心の設定が大事なの。自分の弱さを感じるから、神様の力がいる。神様の力がいると思う方がいる。そうかな。待って。もう、完璧や、これ。こういう雰囲気なんですよ。自分の力じゃできないって。神様の力じゃないと私は変われないって。それが、2000年前、この奇跡が、それで始まったんだけど、今でも神様は変わることないので、そういう心を持ってる人たちが集まってくると、すごいことが起きる可能性があるんですね。もう一つ、そしてもう言ったんですけれども、時間があんまりもうないんちゃうかって、ね、まあ日本がね、コツコツあと100年頑張ればいい、もうそんな余裕がないと思う方、ね、早くっていうね、早く神様なんかしてもらわないとっていうようなね、あと50年待ちましょうって、そういう余裕のある地球じゃないんですね今って。うん、ですからそういうような本当に神様が、すぐに何かしてもらわないとっていうような、時間がないからこのしょうもない遊びやってられない、時間がないからこれをやめる、もう時間がないって、そういうような気持ちがあったんじゃないかな。ですから優先としては、与えられた時間を神様のために使おうっていうような、与えられた時間で、もっと神様のことを知りたいって、前は、こういう趣味とか、まあ趣味は別に悪いって言わないけれども、趣味中心じゃなくて、もう本当に神様の方に焦点を置いて、だって時間があんまり、ないっていうような、ね、私も、ね、病気してから、自分のものを、7割は捨てた。ですから気づいたんだけれども、私いろんなものは持ってて、けれども壊れてるものが多いんです。いつか直すって。いつか直すって。これも、この発電機壊れてんだけど、いや、部品注文すれば、まあ、一日ばらして直せば使えるからとか、もうないね、そんな時間って。もう、やってられない。もう、本当に時間がないって、そういう気持ちが2000年前持ってて、ですから自分の優先を変えよう、変えよう、神様を第一にしようって、そういうような心を、持ってたんですね。そして、最後にみんな持ってたのは、イエス様約束してくれたって戻ってくるって言うと、その前に聖霊が来るって言ってくれた。それが具体的にどういうものがまだわからないけれども、私たちが弱くて力がいるからワクワクしてこの部屋で待ちましょうっていうような期待をしてたんだよね。そのワクワクをした、もう期待を持ってたんですね。神様が働くって、私すごい今最近それすごいを感じるんだよね。今でもね、2014年、7月の15日、 中央病院で先生が、あなたはもうおしまいです、9月でもういっぱいではもうその以上はどう見ても無理ですのでって、そして今度は奇跡が起きて、みんな皆様の祈りのおかげで、考えられないような奇跡が起きて、そして結局立ち直って今その先生が困って、がんが何にも見つからないって消えていってるって、それだけではなくていい年してんのに骨が作り直されてるって、これが困った状態けれども、2015年ね、再発してそれで、3月で亡くなりましたって、ありえないね、神様わざわざ治してくれたから理由はあるね、治りましたけれども結局1年後で終わりましたってありえない、リバイバルを起こしたいと思う。だから命、この日本にリバイバルを起こしたい、聖霊が働いてほしいね、それがなかったら奇跡的に治ったっていうのはもう無意味。ただそれわーな、まあ亡くなったけどね、まあすぐ後に死んだわとか、それはないと思う。理由がある、命が伸びた理由がある。その理由は神様がこの日本にびっくりするような形で働きたい、私たちで始めたいと思う。私たちで始めたいと思うんですね。1970年、僕の不良の時代、アメリカでは、今でもあるんですけど、アズベリーコレッジっていう、フィルモア・ケンタッキーっていうところに、そのクリスチャンの大学が あるんですけれども、2月の、3日、2月の3日火曜日だったんですけれども、まあ普通にみんな授業に行くつもりだったんですけど、その大学では強制チャペルの時間があったんです。そしてそのチャペル時間にちゃんと参加しないと単位が取れないっていうような、ですから無理やりみんな礼拝しないといけないっていうことになってて、そして普通の日で始まったんだけれども、その日、まあ結構調べてみると、あんまり大したことないようなチャペルで、ああそれでは賛美歌とか、賛美歌歌ってから、聖書朗読って、まあそしてみんなそこに参加したいから参加してるんじゃなくて、単位が欲しいから来てたんだけれども、あの日がね、大変なことになってしまったんですね。なぜ言うと、だいたい何ヶ月前から、このさっき言ってた、ポイント、何人かの人がね、リバイバルが欲しい、神様降りてきて欲しいと思ってて祈り出したんです。そしてみんなが正直になって自分の失敗告白し合って、今日話したようなポイントをみんなやり出したんだよね。ですから、生徒たちがそのチャペルの時間に集まってきて、そして急にその院長がメッセージしないといけないことになってたんだけど、院長がちょっと準備してなかったみたいなんだよな。ですから明石タイムにしようと思って、それでチャペルの時間の暇つぶしできるんかなと思って、ですからその先生が、いや今日は、ま、本当のこと言うと、いや私は準備できていません、いきなり頼まれたのでとか、なんかそういうことが言えたかもしれないけれども、一応ね、みんな誰かね、あなたの中に神様が働いているっていう証が誰かありませんかって言って、一人の人がボーンと立ち上がって、実は私はね、本当のこと言うと嘘つきなのよ、 みんなにいろんなこと言ってんだけど、本当のこと言うと、私は違う人なのよって。そして神様の前に悔い改めて、本当に許してくださいって。で、それをポンってなったらね、空気が変わって。そしてもう、聖霊がブワンって降りてきて、そしてみんななんか、個人的に祈り出したり、賛美リードの人が立ってないのに、いきなりみんなである曲歌い出したり、そしてその、そのとこから、結局朝のチャペルが夜になっても終わってない。次の日来ても終わってない。それだけではなくて、500人が1000人になってしまって、それだけではなくて、生徒たちがどんどんどんどん神様の力で変えられてしまって、結局いろんな教会行き出して、それが全アメリカに広がっていって、それだけではなくて、その流れの中で、遠い横浜にある、聖書の勉強の時間、家庭集会で、影響してきて、金髪の不良の、男性が通ってきて、その人も救われてしまって、そしてその方がかなり年取ってるけど、今ここに立っています。そのような働きが神様ができる。ですからね、そういう夢を持ってほしい。そういうことを想像してほしい。今ちょっとね、そのリバイブルの話で終わりたいと思うんですけれども、言葉を、ちょっとこれをね、そう想像したいので、アズベリー大学って載ってるとこに KBF って代わりに入れたいと思います。ね、ちょっと想像してみましょう。リバイブは、KBF という、三宮にある、神戸の三宮にある教会に、火曜日、2月の3日、2015年、リバイブルが始まりました。普通の火曜日の、祈り会で、たった2、3人でやろうと思ってたら、いきなり、神様が降りてきて、その4人が、結局、夜になったらもう300人になってしまいました。そしてそれがあんまりにも大きな働きやったので、帰りたい人誰もいなかったので、一晩中、賛美したり祈ったりしてる人たちが、どんどんどんどん増えていって、そして携帯のメールでいろんな人がに知らせたので、次の水曜日の朝、あんまりにも、働き大きくなってしまったので、もう300人ぐらいがうろうろしていました。あんまり、それがぐんぐんぐんぐん大きくなってしまって、水曜日の、礼拝になった時にロブのメッセージが中止になって、そのままみんな賛美したり、お互いの罪を告白し合って許し合ったり、そして何とも言えないのような聖霊の、風が流れているっていうようなものになってしまいました。どうでしょうか。ちょっと体験し、見て、人生一度見たい、見てみたい。味わってみたい。そしてこの人は、もうこういう病気、こういう依存で、もう5年経っても10年経っても、キャンセリングいっぱい受けてなかなか治らないっていう人が、治った。解放された。頑固な主人、この人は一番救われにくい人じゃないかなっていうのは、泣き出して、教会一度も来たことないのに現れて救われた。 それを見たい方いますでしょうか。僕見たい、見たい、ね、ほんで全く教会行ったことないような人たちも入ってきたら、これが何ですかって、なんか本物の神様ここに生きてるわーって、私どうしたらいいんでしょうかって、それをいっぺん見たい人、うんうん、僕そのために生きている、うん、そうしかない、うん、ですからスタートは皆様の協力が必要です。レシピを見てまず正直になる、自分の良くないもの何なのかってリストアップしてみてください。正直になる、本当に正直になって、自分が嘘つきやったらボンって書いて、私は嘘つきですって、ね、自分がアル中やったら、ね、よく病院行くとね、酒飲みますかとかで、ね、本当こと言いたくないから、1ヶ月に1杯とか、なんかそれをやめ、嘘をやめてね、もうバイバン飲んでるっていうね、もうぶっ倒れるまで飲んでますって、もうちゃんと正直になっていくって、ね、本当のこと言うと こんなことやってます、あれはやってますって正直になっていくって、私たちがそうすればね、その奇跡がここで始まることができるんだよね。2番はもう神様来て、2番神様来て、あなたの愛のあったかさ、あなたの臨在を味わいたい、神様来て、それが2番。3番、私は弱いんです、あなたの力がいるんです、あなたの力をくださいって、そのような祈り、私は弱いの、力が欲しいんです、来てくださいって、この福音を伝えるっていうのは私の力ではできませんって、家族に伝えることは私の力ではできません、主人に伝えることは私はできません、息子に伝えるのはできませんだ、本当に弱いので力ください、送ってくださいって、神様時間をないので優先を変えます、第一あなたを大切にします、それを守れる力をくださいって、それ4番目ね、5番目、期待します、神様何かしてくださることを期待します、そのようなことやってたら、そして祈りも変わらないといけないんですね。そして祈りっていうのはいろんな祈りがあるんですけど、こういう祈りもあるんですね。まあ、一応メッセージ終わりましたんで、一応、まあ、終わったので祈ります。天道様イエスキリストの皆に言っていました、今日は第1ポイントはこうで、第2ポイントがこうで、第3がこうで、第 4がこうで、第5がこうで、祈りました、そして今から3分の1が なんかね、そういう形の祈りをやめる、形だけで、一応私、ね、こうでこういう立場やから、こう形の祈りをやめて、そして心から祈る、本当に心、そしてそれが人によって大きな声で、叫んで祈るって、それもいいんだけれども、そういう性格を持ってない人もいますので、心から小さな声で祈るのも大事なんですね。とにかく心から祈るって、心から祈ると神様は絶対聞いてくれます、そして私たちを満たしてくれます、そして私たちの国も変えてくれます。じゃあ最後に祈ります。天道様、はあ、天道様本当に、感謝します。私も、もう命が与えられて、それがもうただ、ね、すごいってそれで終わるんではなくて、あなたがこの日本に降りてきてほしい、本当に、強く働いてほしいけれども、 まず大事、私たちの中に働いてください。正直になれますように働いてください。私たち盲目な部分あります。 自分のいけないとこ気づいてないっていうようなものもありますので、教えてください。あなたが約束してある通りに罪を告白すれば、あなた喜んで許してくれますって書いてありますので、私たちの心を探ってください。今週。お願いします。そして、良くないような重たい荷物を絶対2015年に運んでいかないように、正直に教えてください。私たちの良くない第一ポイント、良くない第二ポイント、第三、第四、教えてください。私たちはそれを告白して、綺麗になりたいと思いますので、まずそれで、このリバイブル、この奇跡を起こしてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。神様すごいことをすると思う。感じています。期待しましょう。ありがとう。